白水。白水。パワーリフター女子のゆるラジオ。
パワーリフター、ベンチプレッサーを夫に持つパワーリフティング選手の2人が、筋トレから今日のご飯までゆるーくおしゃべりする、特に深い話はしないかもしれない雑談番組です。
はい、第11回です。
はーい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日収録は10月7日金曜日ですけど、うん、めちゃめちゃ寒いですね、
はい。めっちゃ寒い。びっくりしちゃ
った。埼玉どうですか？やっぱ寒い？
埼玉も寒い。だって最低気温と最高気温が12と14？
それは寒い。
寒いよね。寒いよね。雨もめっちゃ降ってるし。
もう冬着じゃないですか。
静岡どう？
静岡は寒いです。
冬
着だよ、うん、普通に寒くて、
うん、
どうなんだろう。なんか、それこそ最近ちゃんとテレビ見てないからあれなんですけど。
一応見てない。テレビ見なくなるよ、ね。
最高気温、最低気温何なんだろう。とりあえずでも、今日は、昨日は毛布かぶって寝て、トレーナー長袖着て、今の部屋の気温は 19.8 度ですね。いやー、20度。
19点。うちもそんな感じだわ。
20度切る。
寒いよね。
なんか寒いですよね、
うん。足元とかめっちゃ冷えるもん。
あれだね。いや、そうそうそう。
そう。
風邪ひかないように気をつけましょう。
本当だね。気をつけないとね。うん、こういう寒さの時ってね、風邪ひきやすいよね。
いや、本当そうですよ。あやさんはね、あさちゃんもいるから、うん、ちょっとご家族一度気をつけてください。
そうだ。気をつけないと。うん、
さて、導入の話みたいな話したけど、前回が国体の話の軽量級の話をしてほぼほぼ終わったんですよね。
うん、
だから今日はちょっと重量級の方にまで視点を向けながらやっていこうかなと思うんですけれども、
はい。
前回の時にはまだ国体の、うん、なんだっけ、結果が出てなかったけど、あ、出てますね、うん、個人戦結果、はい、あ、合ってましたね。前回いろいろ悩みながら話してましたけど、順番は、はい、カニさん、三橋さん、沢山葵ちゃん、小堀さんのやつですね。はい、軽量級は合ってました。
あ、
合ってで、女子の重量級がそうですね、1位が野村優ちゃん、はい、2位が森田奈々さん、3位が、はいはい、河合美里さんで、4位が内山、はい、内山さんか、ああ4位、あ、なるほど。ちょっと全然個人的な話ですけど、昼間さんがそうか、5位だったんだ。
ああ、そっかそっか。
ああ、なるほどね。結構、河合さんが、競るところが、昼間さんあたりかなと思ってますけど、
あ、
結構ここで、内山さんが、あれでした。まあでも、83位の河合さんが 83.64 だったのが、内山さんが 79.76 なんで、うんうん、まあ、差はあるのか。でも計算しないと分かんないな、これ。
結構じゃあ、
こう見ると、女子の出場者、うん、めっちゃ少ないっすね。
ね、
だって、
要は、ね、
うん、2階級しかやってないってことですもんね、なんか簡単に言うと。
確かに。
うん、
本当だ。重量級だって本当だね。
うん。
ああ、そうだね。こっち確かに。もっと女子とかの枠増やしてもいいんじゃないかなとか思うけどね。
なんかちょうど昨日、ね、渋谷美紀さんから、うん、LINE が来たんですけど、
うんうん、
今 JPA のその会議の議事録って公開されてるじゃないですか。 公開されてるんですよ。で、なんかそれの、
あ、そうなの、
うん、そうそうそう。で、なんかみんなそれを見て、あ、これが話し合われてる、あれが話し合われてるみたいな感じの。で、SNS で各盛り上がるんですけど。
見たことないな。そうなんだ。
なんかこの中で、そう、国体の、その女子の、うん、何、
うん、
人数についての、こう、検討みたいな。国体参加人数見直し案についてっていうのが出てて、議案で。
そうなんだ。
それで女子選手人数の参加枠を増大させた国民大会参加人数案が、議場に出たと。
へえ。
そうそうそう。都道府県に定員を割り振り。都道府県に定員を割り振り、二段階選考を解消する案であった。まあなんかいろいろ継続審議となったらしいんですけど。
あ、そうなんだ。
だから各都道府県に定員を割り振りってことは、
はい
はい、まあ、東京から何名、埼玉から何名、静岡から何名みたいな、また男子と同じ感じになる。
はいはいはい。
のか、あ、違うわ。でも都道府県、あ、違う違う違う違う。東海ブロックがあれだから男子と同じではないのか。うん。
じゃあ県ごとだと関東大会っていうのはなくなるってこと？
可能性はありますよ。なんかこの、この書き方的には都道府県に定員を割り振る、ね、なるほどね。
だけどそうするとその今までだと、まあ、関東でこう上位何位 何名だけって感じだったけど、本当に結構出れるというか
可能性はありますよね、
うん。うん、もしそうなったらね。
そうそうそう。一応この議事録も送っときますね。ぜひ後で暇つぶしに見といてください。
あ、ありがとうございます。
さあ、じゃあ重量級の話ちょっとじゃあ見ますか。結果、結局やっぱのむちゃん、独走状態ですね。
いやな。いや、すごいね、のむちゃん。
いや、いいですね。のむちゃん、
なんかこう社会人になって、
ね、うん、
デッドがね、
ま、確かに
あれこれどうかなと思ったけど、
いました？この重量級の国体自体
ちゃんと見てないんだ。
のむちゃんのデッド見ました、見ました。デッド第一失敗してるじゃないですか。
うん、
曲がりは軽かったんですけど、二段上げみたいな感じでちょっとこう、うん、打ち切りしちゃった感じがあったんですよね。
あ、そっかそっか。
そうそうそうそう。で、こっから111にぶっ飛ばしてきた時にはやっぱみんな、
うん、
こっち側はざわつきましたよね。個人的にはもう大丈夫か、のむちゃんと思って。
ね、思うよね。
うん、
大丈夫って。
いや、3本飛んじゃったらちょっと悲しいと思ったから、ちょっと結構ドキドキだったんですけど。
うん。
まあ、211は。
まだ第一だって
。そうそうそう。
第1回やって、OK だったら第3でってのもありだもんね。
ありです、ありです。まあ、最後220失敗しちゃったんですけど。まあ、どうなんだ ?211。でもそっか、211が日本記録。で、一般ジュニア日本記録で。
はいはいはい。
これはでも、カニさんとの MVP 争い、MVP があるかどうかわかんないですけど、MVP 争い。
それで220に。
いや、もう第一取った時点で、MVP は飲むちゃうんですよ。うん、女子の中で言うと。
そうなんだ。
IPF ポイント一番高いのは飲むちゃうんで、211を引いた時点で、MVP なんで、だから200、第2で、まあ、日本記録を狙いに行く意思があったのか、MVP をのらの、取りに行く意思があったのか、で、なんで211の選択なのかがちょっと個人的には分からないですけど、まあ多分日本記録を取りに行ったんだろうな。
なるほど。
世界ジュニアで失敗してますもんね。
そうだ。うん。
だからだかなと思うんですけど。
そういうのもある
うん。いいですよね。なんか、のみちゃんも
今回。
こう、ね、記録安定して強い感じがあるんで。
やっぱ強いね。220はどんな感じだったの？上がりは。第3の。
返せなかったですね。浮いたんですけど、膝台に膝越えられなかったんじゃないかな、多分。そう。盛り上がりましたよ、でもね、やっぱね。
やっぱね、220やばいね。
うーん、やばいですよ。
やばいですよね。
いやー、でも第2位の森田さんもやっぱ強いですよね。
森田さん、60、同階級。
そう。こう、後輩なのかな、パワーリフティング部。まあ、生まれ年が一緒だけど。
そっかそっか。
そう。まだ大学のあれだから、もうじゃあ
ああ、じ
卒業
ゃあ、
してますもんね。
後輩なのかな。
うーん。
だけど強いね、ほんと。ロ
強
ケッ
いっ
ト
す
も
よ。
強い
ス
し。
クワット一発目162.5。
すごいね。
二発目172.5って飛ばしてやってるから、どうなんだろうな、この、
ね
自己ベスト的には、もうちょっといけるってことなんでしょうね、きっとこの感じだと。
え。
うーん。
そっか、スクワットは飲むちゃんよりか普通に。
そう。
そっか。飲むちゃんはデッドがめっちゃ強いから。そっかそっか。
うーん。でも、この子のデッド強いっすよ。第3180まで引いてますからね。
本当だ。
そう
強い
です
ね。
よ。強いですよ。い
ま
や
だ
ー、いい
ね、
ですね。
2人とも若いからまだまだなんか伸びそうな感じもあるしね。
やっぱ400キロ台がね、出てくるのはすごい気持ちいいですよ、
す
なん
ごい
か。
ね。
うーん。
400か。
いやー、すーごいな。やっぱここだな。こう見ると、なんか私の戦略は、スクワットが弱いんで、もうスクワット、そこそこ、ベンチプレスでダッシュして、デッドリフトそこそこで、勝敗決めるみたいな。
みたいな。
そう。スクワットデッドがみんなと同じぐらい、そこそこ強くて、ベンチで頭抜ける戦法なんですよ、個人的には。で、こう見ると、やっぱスクワットデッドベンチで、こう、ちゃんと強い人が勝つなっていう感じはありますよね。
そうだよな。やっぱパワーになるとスクデッドがある程度強くないとな。
いやー、いいですね。
いいね、そっか。やっぱスクワット、パワーの人スクワット強いね。
ねえ、この間の東京パワーでも、
強い。あ、デッドも強いけど。
岡田かなちゃん、岡山大出身の、スクワット182.5?1.5? あ、どうしたっけ?上げて、東京都記録。地方大会だから日本記録にならないんですけど。
そっか。
そう
だけど
そう
日
そう
本
そう。
記録。
まあ、日本記録ですよ、もちろん。
ば。
やばいです
す
よ。
ごいな。やばいです
180
ね。
スクワット。いや、私、岡田かなちゃん、
180か。
会って一緒に練習したことあるんですけど、結構、でもめちゃめちゃ伸びたの最近なんじゃないかな、割と。
じゃあそこまで、そん
そう、強
な、
かったんですけど、いや、もともと。でも、スクワットはここまで伸びるではなかったんで、強かった
そうなん
のはあっ
だ。
たんですけど、でも150ぐらいは立てたかな。
じゃあ結構伸びてるね。そっから150、
そう。
30キロぐらい伸びてる。すごい、180。ちょっと満ちすぎるね。
いやー、本当に気持ちいいですよね。見ててやっぱ、150超えぐらいのスクワットはちょっとゾクゾクする感じがあるんですけど、個人的に。
うん。
何の話してました？
何だったっけ、何だったっけ、
もう国体の話
だったっけ、マジで忘れ
ちゃいましたね。
何だったっけ、あ、そう、カニさんが結局軽量級は、
あ、そうそうそう、
カニさんがズバ抜けてる、
そうそうそう、
ぶっちぎってて、
で誰か強人にいるんですかっていう感じですよね。
そうだそうだ、それでペッってなったんだ。
そうそうそうそうそう。
そうだそうだ。
どうなんすか。まあ、ジョンパチ日本記録、いやランキングで見ればいいのか。なんかありますよね。
最近あるあるある。
パワーリフティングランキング。
それこそちゃんがなんか近いような気がするけどな。
ああ。
打倒打倒カニさん。
だとカニさんか、今その可能性は47、
ずっとカニさんがあれだもんね。
ああ、あ、え、
うん、
いや小林直子さんがいますね。
ああ、
だから3種に出てくるかどうかは、3種にね、今後どんな感じで大会に出てくるかどうかはちょっと分かんないですけど、
出てきたらありえるかも。
だって体重47キロジャストでトータル365、うん、
ああ、あらららら、
トータル365か。え？え？トータル365ってことは、今回の、
カニさんが、
いくつですか？
ちょっと待って、これ、
あ、ちょっと待って。あ、分かった。362.5!
勝ってんじゃん。へえ。
40、まあ、権利48だから、これが47
に、あ、そこそこそこ、
そう、落としてどう出るかなところかなとは思うんですけど。
直子さんってやっぱす、まあ、ベンチ105ってのが、まあ、
そうですね。
あれだもんな。
スカート110、ベンチ105、デッド150の300、トータル365ですね。強
い。だってやっぱ実際生で見るとなんか筋肉すごいもんな、なんか。
うーん、小林直子さんとカニさんが47では飛び抜けてますね。その、まあ、2021年度のランキングだと、まあ、小林直子さんは神奈川県パワーの記録ですけど、県、ね、地方大会の記録ですけど、これが、で2位になってくると47だと 327.5 です。
あー、やっぱその2人が、
うん、あ、でもデッドは強いな。まあ、十分強いんですけどね。で5人が、あ、もうカニさんが5人もとりあえずランキング的には、
あー、あと
で今の
2位、
あ、なるほど。埼玉の、何だっけ、浦川さん。
はいはい。はいはいはい。
が、52で325で、あと、バスの斉藤さん、斉藤めぐみさん。
あ、はいはいはい。
が、同じで325ですね。
あー、そこが強いんですね。
まだバーサの斉藤さんはなんかすごい最近伸びてるイメージなんで、今後ね、ちょっと
どうなるか。デッドもね、
な
んかこれからも伸びそうな
ね、感じありますよね。
へー、ゴーニーはそんな感じなんだね。次が57、
57がとりあえず去年度は私で、あ
みさちゃん、
そうか、で田中真理子さんがあのね、マスターズとかで結構も
あやってる、ジャパンクラシックマスターズパー、うん、
そうそう、この方が強いですよね。デッドの日本記録はこの人が持ってるんじゃないかな。
あ、そうなんだ。
うん、
そうそうそう。あ、じゃあ結構その昔前からやってるというか。
いや、どうなんだろう、どうなんですかね、あんま分かんないな。割と最近ポンって来てるイメージ。
あ
ー、まあ分かんないです、私がその3種のパワーを始めたのが割とその昔からではないっていう話もあるんで。
あー、
ですね。
そっか。あとは今回国体出てたあれか、三橋さん。あ
で、かなんちゃん。
ああ、はいはいはい。
どこになってきます。
ああ、そこがこうボンと。みさちゃん1位だね。
でもやっぱこの57と63の差じゃないですけど、はい、ここがやっぱすごいですよ。63が強すぎますよ。そのさっき言った岡田香菜ちゃんと野村優ちゃんと森田奈々ちゃんがもうひしめき合ってるじゃないですか。
あー、すごいね、400。あ、この2人がもうすごいね。
そうですよ、
森田奈々ちゃんもなんかまたウォーってきそうだし、
うーん、
すげえな。
なんか落としてきそうな気しますけどね、57に。個人的にはどうなんだ、誰かこのお団子状態を出てくるのか、
ね、ああ、そしたら下に、で63の子が例えば57に落としたら結構重量ってあれなのかね、どうなんだ
ろ
う。
いやでもこの重量感で言ったら、まあ言うてその、うん、私のこの間の記録が405なんで、
はあ、はあ、
要は50キロぐらい余裕があるわけじゃないですか。
あ、そっか、
トータルで言ったら457.5、昨年の記録で言うと、
はあ、
だからね、
どんな感じになるんだろうね、
まあ、全然ありそうな気がしますけどね。
うん、けどこうやっぱりこう57に落として考えるかもしれないの、もしかしたら。
ああ、全然ありますよ。
だから、
そうそうそう。そ
っ
か、うん、6級に上げるパターンもまあ、あり
っていうか。ああ、ありだね、6。まあ、ああ、そっか。
ああ、岡田由香さんか。
あ、
そうそうそうそう、
6級でやってる時もあるんだ、2人とも。
うん、まあでも言うて63点ちょいとか64とかじゃないですか、多分今回の国体も。のむちゃん64キロ台じゃないかな。
ああ、そういうことか。
そうそうそうそう、まあどっちもいけるようにみたいな。
その体重ギリギリにするんじゃなくて、ああそういうことか。そっか、岡田さんもいるのね。
うん、いやー、やっぱここか、ここですね、そのなんすか、グロクさん6級の
あ、
震えて待てですよ、57人は。
ブルブル
震えてます私、ブルブル
エントリーの時にうわ来たみたいな。
のむちゃんやっぱ減量してきて怖いよみたいな。いや、まあ階級にこだわりがあるんだったらね、ないかもしれないですけど、いや震えてますね。そういう意味ではある意味57はアナ階級なんじゃないかなって
感じ
て
る。
うん、
57もな、強い。なんかやっぱ前全体的に強くなってるよな。
うーんね、
うん、
なんかパワーを始めたときは、ベンチプレスそこそこあるから、なんか日本記録とか去年のそのジャパンクラシックパワーの記録見て、あ、これだったら優勝できるかもしれないな、みたいな、そういう安易な感じでやってたんですけど、もうそ
そう、
ん
なん
な
か
レ
いけ
ベルが終わ
るん
り
じゃ
まし
ない？
た。
そう、なんか結構いけるんじゃないじゃなくて、結構こうガチでいかないと
い
っていう。
やーねー。いや、楽しいですね。でも
本
正直
当。
こういう方がなんかね、
まあ確かに、燃えるよね。
そうそうそう、やる気が起きるというか。
やる気が起きる。上の人がいる方がシャーみたい
いやー、楽しみですね。
な。楽しみ。いや、このランキング面白いね。
そうなんですよ。その地方大会も全部載せてくれるじゃないですか。これがまた面白いですよね。
そっか。来年の4月に出るのか。また
じゃ
新
ない
年
です
度に
か
なった
ね。
ら。
年度末だから
そっ
ね。
かそっ
ちょっと
か。
楽しみ。また多分、こう、
ね。
各階級のランキングの1位の重量がぐって上がりますよね。きっと。
上がるよね。だって
うーん。
みさちゃん自体も、自身も、トータルこの間、あれだ
そう
も
です
ん
ね、
ね。
405だから
上がってるもんね。
上がってますね。いや
すご
ー、
い
楽し
な。
みですね、ランキング。
楽しみですね、これは。
よ
なる
し。
ほどね。
そうそうそう。ね、パワーの
そ
ランキングもベンチのランキングも出てるから、両方とも。
っかそっか。
そうそうそう
あ、
そうそう。
そうだよね。
これもまた面
ク
白
ラ
いな
シッ
と思うん
ク。
ですけど。
また違うね、こう。ああ、ベンチも。
いや、
前こういうランキングなかったよね。
なかったです。割と最近ですよ。
だよね。
頑張ってランキング上位に名を
上位
連ね
に。
られるようにね、ちょっと頑張りましょう、私たちも。
ね、この上位に入りたいなって思うよね。
まあ、なんかそういう意味ではね、いい表ですよね。張り出しとこうかな、これ、ジムに。
あ、いいかもしれない。
いいですよね。これは絶対面白いな。で、自分のジムの人とかチェックつけといて。
あ、いいね、いいね。
いや、そうしよう。
なんかそういうのあるとさ、あ、まだこう上にこれくらい近くにさ、目標の人がいると結構ね、なんか。
頑張りましょ
頑張ろう。よし。
う。よし。じゃあ、国体の話はこれぐらいしてきます？
そうだね。
よし、また来年度の国体もね、どうなるか分かんないですけど、出てるのかどうかすらよく分かん
そう
ない
だ
ですけ
ね。
ど。
け
まあ
ど
自分の
ね、
ね。
やっぱいつか出たいな。
いや、本当に。まあ、
また
な
ね。
くなることはないでしょうからね。ちょっ
そう
と、
だね。
ある意味、マスターズになっても、若い子たちと戦えるように頑張って鍛えておくっていう感じですね。
そうだね。一般で行きたいよね。若い子
頑
た
張り
ちと
ましょう。
ね。
強いおばちゃん、おばあちゃん目指して生きていきましょ
いや、ほんと、生きてこう。
う。さて、じゃあちょっと話題を変えていきますか。あやさん、なんか最近気になることあります？
気になること、あれよ、ゆうすけさんと栗原選手と、あと渋谷君がやるトレーニングキャンプ、
トレーニングキャンプ。
そ
申
う
し込みましたよ。まあ、そう、申し込んだ話をしようっていう話をちょっとしてたんですけ
そう そういや、そう、ずっと気になってて、なんかまずどんな感じでやるのかっていうのが、なんかイメージがつかめないっていうか、なんかどっかにその場所に行って、で3人の、
そう。
講師。
そう。で、これが菅平ってよくあのラグビーとかの、はいはい、あの合宿地とかになるんですけど、はい、長野っすよね、菅平。
あ、そうなんだ。菅平、長野なんだ。
そうそうそうそうそう。菅平高原。行ってる人いるんですけど、冬だって言ってました。めちゃめちゃ寒いっつって。知り合いながら。つい先週、今行ってるのかな、菅平で合宿でって、ツイッターで言えてた人いたんで、
へ
ー、今どうなるか教えてくださいって言ったら、マジ寒い冬って言ったんで、
うん、
準備していかなきゃなと思ってるんですけど。
そっか、冬支度しないといけない。
そう。これね、めちゃめちゃ面白い企画ですよね。
いや、すごい。なかなかこういう企画ってなかったから、わ、すごいなと思って。
うん。うん、ねえ。なんか、美味しいとこどりじゃないですけど、その、うん、個人的にはまあ、
うん、
ね、セミナーを受けられる、
はいはいはい、
でしかも、はい、その、
はい、
2日間でまとめて3人分のセミナーを受けられる、うん、同じ場所です
ごいよね。
そうで、
なかなか、うん、
講習が終わった後に、合同練習みたいな形で、うん、練習会をする。
あ、
だから合同練習もできるし、
うん、
で夜は希望者でバーベキュー。
最高じゃん。
懇親会みたいな。最高ですよね。
最高だよ。
なんかいろいろ考えたんですよ、出るまでに。まあ、ちょっとな、場所遠いなとか、うん、交通費どうやって、交通道の便がちょっとどうやって行こうかなとか、うんうん、でそもそもの、お金額がですね、うん、結構するんですよ。
うん、
でもなんかいろいろ考えて、はい、その、
うん、
まあ、これに自分の交通費と宿泊費等があるんですけど、う
ん、はいはい。
なんか、費用対効果じゃないですけど、うん、その2日で終わる3人の講習会、はいはい、で、多分それぞれ受けるとなると、
はい、
まあ、
はい、
ね、そこそこの値段を覚悟しない。
そう、そうだよな。
確かに。で、なんか、交通費も一箇所で済む。で、いろんな人と知り合える。みたいなのを総合的に考えたら、悪くないなと思って。
うん、確かに、それを単体で受けようとすると、トータルで、その金額よりか高くなるかもしれない。
いや、全然そうそうなりますよ。
可能
性としては、はい。
うん。
だからまあね、こういう機会もないし、なんか、
うん、
ね、私は、こう、一つのつながりで仕事をもらうことが多いなっていうことに、やっぱ、ね、思ったんで、あやさんからのビデオの話もそうですけど、
そこそこそこそこ。
やっぱいろんなつながりを、作っておくのも大事だなっていうのも含めて、うんうん、面白そうだなって思って参加を決めたっていう感じですね。
あ、だけどすごいいいよね。なんか今こう3人のそのなんだトレー講習の内容
が
見てるけど、
うんうん、
なんか自分もそのまあ勉強になるし、今後ねみさちゃんとかこう教えるっていうか、こう教える立場になってもそういうどういう風に勉強になるし、
そうそうそうそう、なんか
いいな
で、うん、あ出たいなって興味あるなすごくって思ってて、なんか、
うん
うん、多分これは出なか
った、うん、
出て後悔することはないだろうなと思って、
あ
そうね、で出なくて後悔した方がする、うん、気がすると思って、
うん、
もう、
うん、
エイヤで申し込みました。
エイヤってね、エイヤ、
そうそうそう、なんか3週間前に
いろいろ考えすぎるとね、
3週間前に申し込むと、うん、割引してくれるんで、うん、1万1000円分ぐらい割引してくれるんで、
あそうなんだ、
そうそうそう、
でなんかそしたらね、
そうなんかノートリフトなんだっけ、ノートリアスリフト、あのでしたっけ、
はいはいはいはい、
デッドのシューズ、
はいはい、
あれもついてくるね。
はいはい、うーん。あ、じゃあいろいろ特典があるんだ。早期受付で。
そうそうそうそう。
そっかそっか。あ、すごいね。座学。うーん。一日本当にずっとこう、講習と、いいね。講習受けて、その後に、まあみんなと一緒にトレーニングやって、まあ復習じゃないけど、で、みんなともこう、情報共有したりとか。
うん。そうなんですよ。なんか女性がいなかったら嫌だなと思ってたんですけど、いいですね、個人的に不安だなと思って。で、あの、ミキさんに連絡したんですよ、渋谷ミキさんに。ちょっと興味あるんですけど、うんうんうん、女性いるんですかって言ったら、いるよって連絡来て。
うん、
で、私も、ひなちゃん抱いて、うろうろしてると思うって言ったんで、あ、じゃあいいわ。
そっかそっか。
そうそうそう。ミキさんにも会えるし。
それだったら、うん。そっかそっか。いや、だけど、すごいね。これはすごいね。へぇ。
また帰ってきたら、あの、感想を述べたいと思うんで、うん、ちょっと楽しみ
にし
てください。
はい。はい、楽しみ。
うん。
へぇ。なかなかこういうのはないよね。へぇ、うん。え、菅平までだと、電車？
いやー、もういろいろ考えたんですけど、多分、その、
うん、
現地の公共交通機関とかも考えて、車で行ったろうかなと思って。う
ん、ああ。
そう。私のオンボロ系で行こうかなと。
いいね。だけど一人だからまあ自分のペースでね。
そうそうそう。でもマジで途中で車ぶっ壊れないかだけが心配なんですよね。本当それ。
途中でね、なんか止まっちゃうかしら。
車の運転自体はね、好きなんですけど、うん、あの、ほんとそれ、なんか最近、あの、変な音が鳴って、なんか後ろのタイヤの修理ちょっとパ
クって。めっちゃ怖いじゃん。
そう。また怖いなと思ってるんですけど、まあ、信じて。一応整備はしてるはずだから大丈夫だろうと。
静岡から長野だと高速で行けるのか。
そうですね。多分なんかちゃんと調べてないけど、高速で、
うん、
なんだっけ、なんとか、一応3時間45分。
うん、
ああ、違う違う違う、Google マップ、Google マップの案内が始まっちゃいました。違う違う違う違う違う。ああ、なんかまっすぐ上に登ってくって感じですね。あの、
あ、
横断するって感じですね。静岡からだとちょうど。
そっかそっか。
うん。
静岡からだとそっか。そうそうそう。長野って結構、こう山があるから、なんか関東の方からこう回り道しなきゃいけなくてさ、結構なんか時間かか
ったりとか、ね、あ、確かに。あ、でもどう、まあ、でも有料道路高速で行けるからでもいいのかな。富士山ぐるっと横の
道を通って、あ、そっかそっか、
うん、
そっかそっか。
そうですね、中部横断自動車道。あ、
うん、
なるほどね。
なんかやっぱり関東となんかちょっと聞き覚えのない高速道路が出
てきて。ほんとそうですよね。
ええ
。さあ、この3時間45分の長旅、私が行けるのかどうか、ちょっと早めに出て、高速で休みながら行きたいなと思うんです
けど。そうだね、ゆっくりね。
ゆっくり行かないとちょっと不安で不安で。
うん。うん。
そうそうそう。
3時間45分か。
うん、
いや楽しみだね。
いや楽しみなんですよ。
もうちょっとだね。10月、来週か。
あ、そうそうそうそう、来週です。あっという間ですよ。
あっという間だね。
でもなんか不安になってきちゃった。今になって、うわ、電車で行った方がいいのかなとか思ったけど。でも1万円、1万2千円ぐらいかかるんですよね。なんか3千円ぐらいの高速代で、なんか節約もしたいし、
うん、
4時間半かかるし。
なんだよ。そっか。こう、うん、新幹線とかだと結構かかるよね。
かかりますね。
あれよね。
いや、安く行ったろうと思ってるんですけど。
うん。極力ね、そこは。
極力、そう。おぉ、なるほど。一番安い公共交通機関で行くと、8時間かかります。うん、
もうそれだけで疲れちゃう。行くだけで疲れちゃう。
本当ですよ、電車乗るために行ってるみたいな感じになります。
一日終わっちゃう。
うん。いや、ちょっと頑張って車で行ってみます。
うん。それもまた楽しいね。
うん、うん、楽しみながらちょっと行って、
うん、
私からの LINE の連絡がなかったら交通事故かなんかで死んだと思ってください。
あれ連絡ないな。
いやー、そうなんですよ。
そうなんだ。へえ、だけどなんかすごい空気も綺麗そうだし、自然もそうだし。
ねえ、ほんとなんか想像は正直ついてないんですけどね、どんな感じか。まあなんか、ね、そう、行動力、ここで思い越しを上げないと、ちょっと私はいつまでも静岡の地に留まってそうな気がするので、いろいろ視野を広げて、はい、いろんなことに、金の許す限りはチャレンジしていきたいなと思います。
いいですね。
はい、頑張ります。
なるほど。すごいな。
楽しい。
なかなかね、それでこ、うん、行動できるのも、なかなかみんな思っててできないから、やっぱりすごいよ。
いや、ほんとそうですよね。あの、なんかね、いろんなことにチャレンジするのって結局勇気いるじゃないですか。
うん、いる。結構頭で考えちゃって止まっちゃったりするけど。
あやさんもいろいろ結構ね、いろいろやられてるじゃないですか。ボクシングやったりもそうだし、パワーやるのも、その、埼玉県に電話したりとか、なんか連絡取ってみたいなのをしたじゃない
です
か。
そうだね。そうだね。今考えればそうだよね。
そうだね、
確かに。
まあでもね。やっ
ぱ行動が大切なんですね。
いや、ほんとほんと。あの、ね。結局、歩かないと転ばないけど、ね、全然はないじゃないですかね。そうそう、歩いて、歩いて転んで、ちょっとでも前に進んだ方がいいなと思います。
いいね。そうだね。ほんとそうだ。
犯罪だけは起こさないように頑張りましょう。
それね、そこだけ押さえとけば。
そこだけ押さえとけば、そうそう、あの、自分の人生なんで。
大丈夫だから。
そうそう。
そうだね。
そう。今ちょうど私、あの、トレーナーを着てるんですけど、
そう、めっちゃ可愛いと思って、
FT ジムスウェット、結構ね、いい出来なんですよ、個人的にも。
え、みさちゃんがデザイン考えて、
はいはいはい、
で、あの、そう、なんか発注かけるというか、
そう、うん、基本的には型があって、うん、印刷の型があって、
はいはい、
このちっちゃいバージョンの FT ジムと、
うんうん、
その背中とかにバックプリントで入れる大きいバージョンの FT ジムと、
あ、
富士山が入った静岡パワーリフティングチームっていう
3
種のロゴが今型があって、
はいはい、
それを自分で印刷するんですよ。
あ、自分で印刷するの？
そうなんです。型だけあって、
うん、
そのシルクスクリーンって言ってインクつけてシュッて、なんていうんですか、ヘラみたいなので、
はい、
その型の上から服をこすると、
はい
はい、そのインクが乗って、そのマークが浮き出るみたいな。 のがあって。え、じゃあ
みさちゃんが自分でやってんの？
そうです。だから発注をかけるのはその下地とかその着る服だけですね。
そう
だ。そうそうそう。だからあとは枠は自分で自由に動かせるんで、
うん、
どこに入れたいですかとか、胸に入れたいですか、頭の中入れたいですか、背中入れたいですかみたいな感じでこう本人の要望を聞いて、で色とデザイン、うん、インクの色と本体の色と種類を教えてもらって、
うん、
で、うん、やるって感じですね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
なんかてっきりそういう印刷をどっかに受注してるかなと思ったら、
そうなんですよ。自分でやってるんです。
自分でそれでできるんだ。
意外でできるんですよ。
へえ。だけどなんかしっかりなんかプリントされてるって感じで。
そう。おかえり。
ただいまーって。クックワだね。なんかお話してる、ね。クックワ。
クックワ。なんか鳥でもいたんすかね。
ねえ。なんか鳥見える。
かわいい。
おはよう。
あだじゃん。なんかぜひハンドメイドね、私好きなんで、なんかひたすらこういうのを作るの今楽しいんですけど、仕事もそんなないから。
だけどそうだよね、なんか前作ってたなんだっけモフモフのやつ。モフモフの
やつ。あ、ヨモフェルト？
ツンツン。ツンツン。
あ、そうそう。
そうとかさ、刺繍とか。
うんうんうん。
すごいと思って。
そうなんですよ。なんか何か生み出すこと
がある。そういう感じで。そうか、生み出すのが、
そうそうそうそう、
淡々とこうできるし。
そうなん
です。めっちゃ楽しいです。
そうなんですよ。また、型だけ発注すればいいので、デザインの。ね、まあ、FT ジムとその2パターンしかないですけど、ロゴ自体は。で、なんか違うデザイン発注して、また新たな商品を生み出しても楽しいかなと思いながら生きてます。
そうだね。そのデザイン考えるのも楽しいもんね。
そうなんですよ。
へ
ぇ。そうそう、意外と楽しいんで、暇つぶしにはいいんで、ストロングラインさん、スウィッツさんでもどうぞ。
そうだね。こう、いろいろ考えて。へぇ。型のそのなんか、意外とあできるんだ。そうなんだ。
そうなんです。まあ、型番だけで多分5,000〜6,000円かな。
あ、だけどそんなもんなんだ。
そうそうそう。
なんかもっとするんだのかなと思ってた。
いや、意外と安いですよ。で、5,000〜6,000円のその型番さえ頼んでしまえば、
うん。
あとは、まあ、そのインクと、そのシューテルヘラみたいな。まあ、そのセットで8,000円ぐらいで出たのかな。インクとそのヘラセットみたいな。8,000円ぐらいであって、スタートセットみたいな感じであって、で、T シャツ本体がだいたい安いやつで500円ぐらいで買えるんで、多分ね、何枚か売ればね、元取れるんですよ、普通に。
そうだよね。
うん。
あ、スタートセットでもそんな1枚以内で済んじゃうっていうか。
済んじゃいます、済んじゃいます。そうそうそうそうそう。楽しいんで、なんか、ぜひ。
それいいよね。なんか自分でなんかちょっと作りたいなって感じでも、全然スタートセット的な感じの値段だったら全然ありだよね。へえ、そうなんだ。
おすすめですよ、個人的にはすごく。
へえ、へえ、いいこと聞いちゃった。
うん、
楽しそう。
そう、楽しい。そう、そうなんです。
うん、
なんか、売る、ね、とか、利益を求めるとかじゃ全然なくて、うん、自分が欲しいデザイン、自分が欲しい T シャツを自分で作れて、うん、まあ、さらにちょっとお小遣い程度になれば
いいかなみたいな。
そう。
で、それ大切よね。自分が楽しいと思ってやらないと、ちょっと利益のためにってなると結構ね、大変。
そうそうそう。あ、いや、今安いわ。T シャツやシルクスクリーンスターターセット。多分これデザイン入荷込みで、
うん、
6,980 円ですね。
あ、そんなんでできるんだ。
うん。
へえ。
そうそうそうそう。
いや、なんか結構そういうプリントも頼まないと結構難しいのかなとか思ってたけど、 そうなんだ。
そうですよ。なんか意外とめんどくさい、なんかいろいろ注文するのめんどくさいし、
うんうん、
なんか印刷できる場所って決まってたりするじゃないですか。
うん、そうそうそう。
それがなんか結構際どいところに自分で印刷できたり、自由にできるんで。
そっか、そこも決められるし、まあ、色とか。
そうそうそうそ
う。そっか。
おすすめです、ぜひ。
いいね。自分で好きなのが作れちゃうってのが。
そうそうそうそうそう。あいさん、不器用じゃないですか？大丈夫ですか？
多分。そこそこそこそこ、まあ普通
この結構ねコツはいるっちゃいるんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、
ちゃんと綺麗にできないと
そう
あれなんだ。確かになんかあさちゃんちょっと待って、あさちゃんやだやだやだ、そっか、綺麗に、ちょっと待ってね。はい、ちょっと待ってください。お腹すいたね。
お腹すいたのか。
はい、よいしょ。うん。よいしょ。ちょっと待ってね。お腹すいたね。
かわいい。
よいしょ。はい。よいしょ。そっかそっか、プリントを結構密着させてとか。
うん、そうそうそう、うん、
そっかそっか、
だ生地によってインクが乗りすぎちゃうとにじんだりとか。
いやだから結構それが難しそうだなと思って、みさちゃん綺麗にやってるから
これでも、ね、インクが乗らないところは自分で綿棒とか使ってなんかちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんとかちょっと修正加えたりとかいろいろやってるんですよ。
いやなんかトレーナーとか結構生地厚いし、こうピッてやらないとこう、
そう、
そうだよね。
もうでもそれは手作りなんで、
そこら辺が難しい。
味だと思ってくださいって私はもうやってます。
そっか、味、味ですこれはっつって。
そうそうそうそうそう。どうしても気に食わなかったらまたもう一回やるんで言ってくださいみたいな感じで。
でっつって。
そうそうそう。
そっか、そういう、だけどこうやっていくうちにこうだんだんこうコツつかんできて。
あ、そうそうそう、そうなんですよ。
あ、そっか、この生地の感じだったらこんな感じでみたいな。
そう、一枚やだからめちゃめちゃ緊張しましたよ。
そうだよね、
うん。
うん、ちゃんとさ、しかもこう結構な圧かけない、ちゃんとインクも乗らなかったりとかさ。
そうそうそう、
やりすぎる。
うん、インクを乗せた後のそのシルクスクリーンの版を、
うんうん、はい、
綺麗に後処理しないと、
うん、
こうメッシュみたいになってて、そのメッシュからインクを通すんですけど、そのメッシュの穴が詰まるんですよ、インクで。
ああ、そうすると次がもう全然つかなかったりとか。
そうそうそう、うまく印刷が乗らなくなっちゃってダメなんですよね。あ、
そうなんだ。
そう、
結構ちゃんとお手入れもしなきゃいけないんだ。
そうなんです、そうなんです、うん。
じゃあちょっとうちお手入れちょっと怠りそうだからちょっとやばそうだな。
もうでもこう作り方の通りにやると水で濡れたティッシュで拭き取るとかあるんですけど、もうなんか全然めんどくさいから、
うん、
水道でブワーって流して、うん、
ペッペッペッて、
そうめんどくさいから、でもそれで今なんとか保ってます。
へえ、うん、はいはいはい。だけど楽しいね。
はい、ぜひなんかお時間あったらお試しください。
うん。
今日は前半国体の話で。
はい。
なんかもうちょっと今回はね電波が悪かったり
したんで、
そうだね。うん。ずつで、もしかしたらうまく編集できるか、編集がどうなってるかわからないですけど、これを聞いてる皆さんは、はい、うまく編集できたらいいなと思いますが、
はい、
なんかね、また国体頑張ろうとも思ったし、渋谷さんのイベント楽しみだなとも思ったって。
いやーすごい、もう聞いてるだけでもうこっちがもう国体もまた出たい、なんかまたいつか出たいなって思うし、そういうイベントも行ってみたいなって 思った。
ね、なんか、あの結婚してね、あの、家にいるとなかなか外に出づらいですけど、ね、自分で行動して結局外に出ようとしないとダメだなと、そう思ったから、出れる時に、それこそね、私も子供も欲しいから出れる時に出とこう。
いや、本当いいと思う。本当いいと思う。
いや、あやさんも尊敬しますが、ちょっとまたね、お子さんを産んで動けるようになったら、
またちょっといろいろと、
いろいろとやっていきましょう。また遊びたいですね、ちょっと。
遊びたいね。
それでは、パーソナリティは FT ジムの福島美里と、
BTSL フィットネスの福田彩がお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。